ニューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて、はい、コリンゴラジオついに日本に上陸いたしました。いやー、日本は暑いです。ニューヨークも暑いんですが、湿気が日本ほど高くないので暑いけれど割とドライな感じですが、日本はものすごい湿度でもううだる暑さですね。まだまだ残暑厳しい日本ではありますが、コリンゴラジオジャパン上陸スペシャルで日本から大放送いたします。通常ニューヨークコリンゴラジオはニューヨークに住んで頑張っている日本人の方をゲストにお迎えしてお話伺っていますが、今回のジャパンスペシャルでは日本に住んでいて興味深いインターナショナルの方をお呼びしてのジャパンスペシャルインターナショナルエディションをお届けいたします。では今回第16回目となるコリンゴラジオのゲストは、群馬県にある乗馬クラブアリサのオーナーで馬の調教師である中山康介さんと奥様の千佳子さんをお呼びしております。どうも。
先生、緊張してますね。硬いですよ。
そうですか。
はい、今日はじゃあよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、まずですね先生、
はい、
馬との出会いはいつ頃だったんですかね。
小学校3年生ぐらい。
ああ、先生東京ご出身です
か。そうなんですよ。
東京で馬ってなかなか、
おじいちゃんが千葉だったもん
ね。あ、はいはいはい、そこで、
はい、
馬との出会いという
か、はい、
なんかおじい様すごい厳しい方だった
みたいです。そうですね、騎兵隊。
あ、うんうん、あ、おじい様騎兵隊、はい、で、じゃあおじい様から全部馬の乗り方とか。
最初はそうですね。
あ、ね、うん、で結構海外進出先生してますよね、いろんなところに。
まあ勉強に行ったり遊びに行ったり。
勉強に行ったり遊びに行ったり、
うん、
大体いつぐらいから海外に行くようになったんですか。
20歳前ですね、
くらいからですね、うん、
だからここに面白い馬がいるよって言えば行ってみたりとか。
あ、うん、あ、じゃあ馬の勉強と、うん、そういう噂を聞いて、そうそう、各国の馬を見に行ったとか、はい、あとおじい様からのしつけから、
そうね、
逃げたいのもあったという。
そう、厳しかったですからね。
厳しかった、うん、やっぱり日本と海外では馬の感じが違うんですかね。
多分だいぶ違うと思う。
だいぶ違う、なんか結構世界各国行かれてて、うん、アメリカ、ヨーロッパ、中国、南米とそれぞれ馬の、
うん、ヨーロッパの場合は、うん、やっぱこう馬術用、演技を見せるとか、
はいはいはいはい、
例えばアメリカなんかだと農作業に使ったりとか、はいはい、まあ、日本であれば昔であれば田植えだとか、
はいはいはい、
畑、農耕場ってやつね、それか、
はい、
やっぱこう食用に行ったりとか、だから馬に対する考え方も国によっては多分違うと思います。
そうなんですか。
多分、うん、聞いたことはないから分かんないけど、
うんうん、でも先生が見る限りではなんとなく馬に対する
違うと
接し方が違う、
うん、
それはどんな感じで違うんですかね。
まあ、自分が思うにはね、うんうん、やっぱこう、まあ、どっちかって言ったらアメリカとかそういう方が馬をペットとして扱う、ペットっていうか、
うんうん、
可愛がる、
あ、はいはい、
かわいい、ものすごい犬や猫みたいに可愛がる人が多かったですよ、
うん、多かった、うんうん、アメリカはね、
うん、
ヨーロッパ
は、ヨーロッパはね、うん、やっぱこうなんていうの、競技志向で演技力、演技力を求めるのが、
はいはい
はいはい、たまたま僕が見てきたところが、
うんうん、
そういうところが多かったのかもわかんないですけどね。うん、そういうどっちかって言ったら硬い感じ。
ああ、お硬い感じがね、うん、
アメリカは柔らかい感じ、
もっとフレンドリーな、ね、
うん、
感じでね、
うん、モンゴル、
うん、モンゴル、
モンゴルなんかは行くとね、やっぱこう馬を大事に大事にして、
あ、
うん、やっぱ羊用馬の手を集めたりとかね、
ああ、はいはいはいはい、
ああいうのに使ってましたよね。
かなり世界中馬のために飛び回ってましたね。
遊びにね。
遊びにね。
ああ、
ちなみに先生、その遊びってどんな遊びですか。
なんかこう面白い馬がいるとか、
うん、
素晴らしい馬がいるって聞くと、うん、やっぱりお金貯めて行ってみたりとか。
それ どういうふうにそういう情報を得るんですか。そんな海外の情報、
まあだから知り合いからいろいろ聞いたりとかが多いですよね大体。
じゃあすごい知り合い多いというかネットワーク広いですね。
でそうでもないんだけど、結構やっぱり自分が知ってる知り合いってやっぱ馬仲間だから。
あ、そう、
馬仲間ね、だからその横のつながりで、うん、
はあ、うん、先生、あの小学校の頃に馬と出会ってたんですよ、うん、と思うんですけれども、うん、あの今馬術師として活動してらっしゃるんですよね、
はい、まあ乗馬クラブをね、
乗馬クラブを経営しますけど、はいはいはい、先生自体はどこでその習ったんですか、馬の調教とか。海外で習ったんですか。
いや、ま、でもないし、日本でもあってこっちで習いましたよ、
うんうん、で海外にで、そうそう、海外でも
こういうとこ行ったらいいよとかって言われたんじゃなかったかな。
うん、でだんだんこう自分でも自分のこうスタイルが出てきて、
そうそう、
自分でかなり先生調教師としては腕がすごいみたいじゃない
ですか。でそんなことないですよ全然。な、勉強中だからまだ。
いやいや、私その噂を聞いたので今日参りました。
いや大したことない。
いや今日ね、あのインタビューの前に私もレッスンを受けたんですけど、私は馬に一度も人生で乗ったことなかったんですが、先生の指導かなり忠実で分かりやすくて
珍しいですよね。
乗れるとは思えません。
怪しいレッスンで有名なんだから、
うん、じゃあ馬の出会いとは小学校で、では奥様との出会いはいつぐらいですかね。
ねえ
ねえ、
いつぐらいだったんだろう。50年ぐらい前。
50年
じゃない、うん、20年30年、
27年
27年前
だ。そうですよ、
奥様20歳お若い奥様目取られましたね。
うん、
どうやって出会ったんですか。
ねえ、
ね、
あのこうお付き合いをしてくださいと
言ったんだ先生から。
言われたのかな。
いや
僕は自分のあの兄弟弟子が乗馬クラブをやってて、はいはいはい、そこへ馬に乗りたいとかって聞いたのかな。
違う馬に乗せてあげるよとかって言われた。
先生うまいな、馬に乗ってみないかみたいな。
そう、
乗せてあげるよ、連れてってあげるよっていう。
ね、ちこさんその時は馬は一度も乗ったことなかったんですよね、はい、で、あの乗ってみてもいいかななんていう感じで、
う
ん、
そうだ、ね、
ついて行ったんです。
そうなんだ。
そうなんだ先生。で、じゃあそこから
その時にかっこいいと思ったみたいで。
ああ先生のことはね、あ、はい、まあ馬なんか乗られちゃったらかっこいいなと思っちゃいますよね。
うん、多分。
でやっぱりかっこいいと思いました。
大したことなかったのかな。
うん、その時はあのそこのクラブ あの先生が教えてくれたんですよ。
はいはい、
あ、であんまり乗ってるところは見たことなかったんで。
先生何やってたんですか。
僕のカレーかなんか食ってお昼食べてた。そこの奥さんがお昼出してくれて、それずっと食べてました。
先生かっこよくなるじゃないですか。カレー食べてたのって。どうしたんですか近子さん、なんでカレー食べたりしたのって。
乗ってなかったあれ乗ったら手綱が切れちゃって怒っちゃったの。
あ、それもありました。
え、かっこいいっていうかちょっとずっこけじゃないですか全然。まあでも人間そういう方が素敵です、魅力的ですよね、うん、手綱が切れ
ちゃった。またがってさあと思って引っ張ったらプツンと切れて後ろに落っこっちゃったんだね。
落馬ですか、出会った
の。落馬ね。
出会いは落馬から。
そっか。
それはもう
あ
と付き合い始まってから。
あ、ほんと付
き合う。そうだ、すごいじゃないですか、先生と付き合おうと思ったわけですよね、うん、なんかすごい魅力があったんですか。
じゃないですか。
じゃないですよね先生、うん、そうですよね、うん、魅力があったんですね。
僕もほら年の差があるから、うん、あんま若いことはなと思って。でもあんまり言われれば。ねえ、
まあね、
ぜひにとも言われれば。
ぜひにと思うと。
だからじゃあ一応こうお付き合いしましょうということで。とりあえずすぐじゃないですか、考えさせてください。
考えさせてください。ああ、で、いつこさんもじゃあまた 猛烈アタック
ですね。
あ、でもデートは大体乗馬って感じで。
いや、そうでも僕ね、映画が好きでね。
ロマンチックじゃないですか。
いや、ただね、昔の映画、だからこう昭和初期の頃の映画みたいなのが好きなんですよ。でいつも映画連れて行くって言ったら場所とかそこへ、
大井町に住んでたから
古い映画館だよな、なんか
デートは映画に、
うん、結構多かったね、
うん、あんまり馬乗れ
なんか面白くなかった
馬乗せろよって感じですよ、
ね、うん、まあ、そっちの方が良かったんでしょうね、
そういうのが良かった、
うん、だけど映画も時代劇なんか面白いんじゃないかなとか思ってね連れて行くとね
複雑な顔先生、女心読めとらないと、馬の心ばっかり読んでない
って、役者いい演技するんだよねって、通じないんです、
通じないんだ、
まず映画が白黒だったんですよ
だからこう白黒っていいじゃないですか、なんか
いいいい、すごいすごい、
そうこうカラーとはまた違って白黒ってその役者さんの演技力がこう出るんですよ、
白黒の方が、
うん、僕はね、
うん、思うに、
うん、だからそこがやっぱこうカラーにごまかされないっていうか、
ああはいはいはいはいはい、
とい
い、あ、いいね、いい感じね
呼んでますよ、
呼んでます、あ、呼んでる呼んでる、そう今日の放送はね、乗馬クラブアリサからお送りしてるんですけど、馬に呼ばれてます、
馬が呼んでますよ、
ね、あ、ちなみに先生俳優だったんですよね、実は、
あの俳優っていうか、あの芝居でちょっとだけテントを張ってやる芝居
小屋みたいな
のを、うん、ちょっとやってたんですよ、
ですごい芸名ついてました
よね、そうなの、そこの監督さんがね、柚子原天馬っていう名前を、
柚子原天馬って、うん、すごい、うん、天の馬ですよ、
そうそう天の馬、うん、まあ脇役なんですけどね、
脇役なんですけど、
でもデモンストレーションだけは良かったかな、
うん、
デモンストレーション馬に乗ってうわーっとこう
かっこいい、ね、
走るシーンが僕しか乗れる人がいなかったからね、
そりゃもう役得じゃないですか、
うん、でこう僕が一人でバーッと走らせていって、
あと馬の演技指導もしてましたよね、
あの映画ね、
映画
の演技指導、頑張れたいちゃんね、
頑張れたいちゃんね、あの基礎馬と勝
利、そう、ね、教育映画ですよ ね、うん、してました、
それの馬指導、
そうそう
やってたんですよね、
うん、
あの結構骨折した馬の
捻挫ですよね、すいません、
捻
挫、うん、機体で捻挫した馬がビッグを引いて出てくるシーンの調教、
調教、
何日かかけて練習して、
だからその撮影した馬は健康な馬に演技させて、
そうなんです、
捻挫したように、
そう、
どうやって
結局馬術もそうだけど、うん、そういうの教えるっていうのは自分と相手との約束事ができればいいわけですから、人間同士であれば、うん、悪いけどあそこからあそこまでビッグ引いてくれるで、
うんうん、
通りますよね、
うんうん、
だから帰る、あ、帰るじゃねえ、あのごめんなさい、馬だとか、
いい面白いです
ね、馬だとか、うん、
帰るは帰る飼ってますもんね、ゲロクを飼ってます、
馬も人間と同じように結局会話が、話し合いができればいいんですよね、だからどういうふうにやるかは、馬によっても違うし、だから馬がそのこっからここまでビッグを引いてくるんだよって理解してもらえばいいわけですよ、だから企業秘密だから、これ以上先は
これは言えないところ、そうね、この指導方法を教えちゃったら、
そう
みんな、そう
なんですよ、
でもまあ、そうなるほど、じゃあなんか馬の指導の演技が必要な人はぜひぜひ乗馬クラブアリさんに連絡していただければ、
思い出せればいいんだ
大丈夫先生そう思い出せればといえば、
僕喋るの苦手だから、
いやいや結構喋ってますよ結構口滑ってます、いい感じですよ、
滑らかです、
滑らかですよ
上がり症なんでね、
上がってる感じに見えないですけどね先生、うん、あれですよね先生、あのちょっと一旦三途の川を渡ったという話、ありましたよね、馬に助けられたと、
5年ぐらい前かな、この前にね、
心筋梗塞
で、
うん
うん、 倒れたんですよ、
ね、急にですよね。
そうそう、
これですよ、ね、
馬に乗り終わって、うん、休憩してたら、うん、急に寒くなって、
はい、
そうそう、そしたらね、次に気がついた時には救急車を呼んだからなんですね、はい、もう僕も意識がすぐ途切れちゃうんで、
うん、
ずっとそこで横になっちゃうんですよ、はいはいはい、そしたら救急車が来て運ばれちゃうんですけどね、
うん、しかもあれですよね、ちょっと近くの医者に
日赤、
そこでは
もう日赤大きい病院じゃね、
あれヘリで言う、
そこまでは救急車で運ばれたんですよ、
うん、運ばれて
で、そこで、うん、そこからは
ヘリコプターです、
ヘリコプター
ですか、ヘリコプターです、
ヘリコプターで行ったんですけどね、
あ、もうあのすぐに輸送し、
そうそうそうそうそ
う、
じゃあ、 あのそこじゃちょっと面倒見きれないということで、
もう、
うんうん、ちょっとこう無理だっていうことでね、うんうん、救急車が飛べば、
うん、
救急車飛ばないですか、
ヘリコプター、ヘリコプターでね、
ヘリコプターが飛べばね、そうなの、へえ、救急車は飛ばないから、
飛ばない、救急車は飛ばない、
あのまた呼んでるよ、
呼んでますね、馬がね、
ちゃんと喋れよって、
喋
れない、どうしようもない、うちの親父は何にも喋れないで、うん、それでね、病院で待ってる間にね、うんうんうん、一旦目が覚めて、
うん、
目が覚めてっていうか、あの意識が戻って、うん、その時にここの病院では無理だからっていうのがチラッと聞こえたんですよ、で僕ね、僕自分で悪いと思ってなかったから、
自分が具合が悪い
と思う、苦しいわけでもなきゃなんでもないから、ほんでこっちこう獣医さんが僕の部屋に入ってきて、来た時に僕はね、自分は後でいいから、
うん、
先に
緊急の人
を、そう、いや、なんとかしてあげてくださいってことを言ったら黙っちゃって、それ誰もいなかったんですよね、結局僕のことを言ってたわけなんですけどね、たまたま僕は意識が戻ったんですよ、そこで、
その時ね、
うん、で今連絡は風がなければヘリが飛べるからっていうことで、たまたま風がなかったのかな、
でちょうど高崎行ったのが戻ってくるっていう、
あ、
うんうんうん、でそのヘリで他の病院に、
うん、前橋の
そうそう心臓血管センターっていうところに行ったんですけど、
うんうん、
まああとはねほとんど意識がなかったから、
うん、
分かんないんですよ、
うん
うん、ヘリコプターに乗ったのも僕覚えてないし、
うん、
あの気がついた時には、うん、次に運ばれた病院の屋上、
うん、
でなんかプロペラが回ってる音が聞こえて、
はいはいはいはい、
一瞬目が覚めて、
うん、
で また気を失って、
うん、
で ICU に運ばれて、うん、ICU に運ばれたのは知らないですけど、
うんうん、
パッと意識がまた戻ったら ICU で、うん、ずっと意識がないまんま、うん、意識が戻る前に、うん、僕の体から自分が離れて、離れたところに天井そのに2メーターぐらいのところで、
病室でですね、
病室のベッドで2メーターぐらいのところで自分を見下ろしてるわけですよ、
自分が自分を見下ろしてるわけ、
うん、見下ろしてるわけ、うんうん、でまあその前の段階があるんですけど、
うんうん、
その前にずっと自分はね夢を見てたんですよね、
はいはいはいはい、
で自分が昔飼ってた動物とか、
うんうんうん、
あの今亡くなっちゃった馬、
うん、
この名前になってるアリサっていう名前 の、うん、その馬、うちじゃボスの馬がいて女の子なんだけど、
うんうんうん、
それが今も分かんないんですよ、僕夢を見てるのか、
うん、
夢だったのかはっきり覚えてないんですけど、
うんうん、
浮島みたいなのがあって、
はいはいはい、
浮島でもう何十頭も犬だとか猫だとか馬だとかがいて、うん、みんなでこうバーベキューをやってるんですよね、
ね、馬、動物だけで、
そうそう、で僕にねこう来いってこう呼ぶわけ、うん、そのアリサがこうやってね呼ぶわけですよ、
はいはいはいはい、
で僕ね一生懸命、ね、
そこの浮島にいるのはみんな亡くなった、
そう
あの飼ってた犬とか猫とか
馬たちが、馬も相当な数いましたよ、
こっちに、
うん、で僕はね必死になって泳いでいくんですけどなかなか行けないんですよ、
うんうんうん
うん、でも行かなきゃ行かなきゃ、
うん、そこにみんな呼んでるし、ね、
アリサが来い来いって言うから、うん、行かなきゃ行かなきゃって言うんですけどね、うん、で必死になるんですけど、そしたらね、うん、後ろの方からね、うん、行っちゃダメーってね、この今いる馬が吉風っていうんですけど、
うんうんうん、
その馬が行っちゃダメだ行っちゃダメだってね、うん、僕にロープを投げてくれるんですよ。そのロープをが僕の体にこううまく巻きついて、うん、で今度こうそれを逆の方向に引き戻りされたんですよ。
はいはい、吉風が投げたロープに、
うんうん、でアリサがね島から僕が離れちゃうから、うん、したらじゃ あまたすぐ迎えに来るからってすぐ言ったんですよ。すぐ迎えに来るからってまた浮島がどんどんどんどん遠くへ行っちゃったの。
うん、
で戻ってきてっていうか引っ張られて戻ってくるまでは僕夢見てなかったんですよ、
うん、
その時に天井で自分を見下ろしてたの。それで自分の体にスーッと重なった。そこで目覚めたんですよ。そしたら僕ベッドでねこう点滴をな両手に何本もされてて、
うん、
身動きを忘れないでなんでここにいんのかなと思って、
うん、
びっくりしましたよ。
じゃあもうだから吉風に呼び戻された。
だからかそういうふうに そういう夢は見たんだよね。夢を見たなのかそれが現実だったのか、うん、よく覚えてないんですよ
先生。それ
夢なのかな。
いや
未だに分かんないの。夢を見てて目が覚めたら手術が終わってたって。
へー、うん、
その時それからね記憶がちょっとはないんですよ。その前の記憶は記憶が最近ちょっと戻ってきたんだけどあんまりないんですよ。
その時大体5年くらい前でしたかね、
うん、そうそう。その後はあるんだけどその後なかったらおしまいだよね本当に、うん、
じゃあもう本当に馬に助けられて。なんかでもあの先生も吉風のことを助けた
そうなの。あれとねお肉にならないでね。
吉風は先生が引き取らなかったら、
そう
馬肉になっちゃう。
もう僕は、ね、月曜日だか火曜日に見に行ったんだよね、うん、確かそれは木曜日に持っていくって、うん、
ああ
でどうしようかな。じゃあこれ買うって買っちゃったんです。
ああもうじゃあ馬肉になる寸前に
2日前ぐらいです
か。2日前くらいに先生が吉風を買ったんですね。
はあ、目が合っちゃって、うん、見てるし、
うん、あまあ分かる。
僕は目合わせない、あ目合わせて買わなきゃいけないかなとか思って
でも合っちゃったんだ。
目が合っちゃってこんな細いなんかこう針金みたいな、まあうん、向こうでも言ってましたよ、うん、3ヶ月いたったかな、うん、肉がつかないんで、うん、やっぱり肉屋さんにいい値で売れないでしょ。
あ、はいはいはいはい、
だから太らすために3ヶ月いた。
でもそれでも太るの、う
ん、体質だよね。今もあんま太ってないんですけど、うん、足ばっかり長くて足長くたって肉ついていただければね。
でも足が長かったら競走馬
じゃダメなんじゃないのかなあれ、
ね、
うん、結局競走馬やってて走らなくて、
あ、うん
でそこへ行ったわけですよ。
あ、なるほど。
それで僕はたまたまちょっとこう通りかかって馬を売り回りませんかみたいな感じで、
そ
したらそれをライト明後日には出荷しちゃうけど。
でもその吉風に助けられたんですね。
そうなの。だからそれが、ね、現実だったらすごいですよ、ね、ただ僕は勝手に夢見てたんであれば大したことないし
ねでもほら今の吉風、うん、あれですよね。
バジですね。
やってますよね。
少しできますよ ね、
うん
ねうん、やっぱり技はいろんなことは、うん、うちじゃやっぱり一番できるかな、うん、
あ先生じゃその後あの吉風購入して、うん、教えて調教して
そうそう、うん、競技にも持って行ったけど、うん、ダメなんですよ競技は。
え競技ダメなの吉風。
餌食べなくなっちゃうんですよ今日。ここから一歩離れちゃうと。
あすごい。
競技場にいる間は何にも食べないんですよ、うん。
なんだ。
うん、だから出荷されたのかと勘違いしちゃってんじゃないですか。
ああなるほど。トラウマがあるかな。
もしかしたら戻ってくると食べるんだけど、うんうんうん、嘘言っちゃうとなんかもうまたどっかへ連れて行かれたと思っちゃうんですかね。
売り飛ばされちゃう。
うん。何にも食べないですよ。不思議なんまでね。戻ってくるともう取り憑かれてるに食べますよ。
あれですね、先ほどのお話にもあったようにこの乗馬クラブのお名前アリさんは、うん、あのここの母子的な
方なんですよね。そうだね。やっぱり一番強かったね。一番仕事もできるっていうか、
うんうんうんうん、
馬術的にはいろんな技ができたし、
うん、でじゃあこの乗馬クラブをオープンするときに
そうですね
名前をつける
そうそう、うん、
その
お腹空いたのかな。
いや、ね、 もうあの私さっき乗馬体験させていただいたんですけど、うん、あれかなりの体力というかスポーツですよね。
そうですね、かなりのスポーツですよ、うん、かなりやっぱり全身使うからね。
全身使うし、う
ん、だからいい運動ですよ。
いい運動になる、
なりますよ。
有酸素運動ですよね。
そうですね、うん、
こちらではあの乗馬のレッスンとか体験レッスンとかもやってる、は
い、やってます、う
ん、ね。なかなかすごい分かりやすいです、
ね、
かなり私的にはおすすめなんです。
たまたまうまくいく時もあるんです
けど、ね、ほら先生乗馬とかってスポーツだって言ってらっしゃって、はい、ほら普通の他のスポーツっていうのは、うん、人と人とのこうね、
そうなん
ですよ、競技だったり、うんうん、
なんか道具を使ったりね、
道具を使ったりするけれども、うんうん、この乗馬とかっていうのは人と馬の、
そうそう、
ね、スポーツだっていうおっしゃられてて、
うん、そうなんですよ。ペアがやっぱこう血の通った動物だから、
うんうんうん、ね、でも人間同士じゃない、ね、
そうそう、血の通った人間とは違うから、でも同じようなもんなんですよね。ただ人間同士だと言葉で会話ができるけど、うん、馬と人間も、うん、だから心と心で会話をできるんですよね、う
ん、うん、先生も馬とは心と心で、
いやそうには言うもののね
言うものの、
やっぱ馬によってはこう分かる馬もいますよ、うん、やっぱ人間だってそうでしょ、
相性みたいな、
そうそう、うんうん、人間だってこの人信用できるかなとか、
ああそしたらそうですもんね。
馬もやっぱこう、うん、この馬どうかなとか、この馬だともう心と心が打ち解けて分かりやすいっていうのがありますよね、うんうんうんうん、それと同じですよね、うんうん、
いや奥様 もう馬と馬長い付き合いだと思います。う20年くらい、
そうですね、
うん、どうです心と心いきなり振りましたけど奥
さん、だいたいこちら一方通行
という方が多い、
一方通行、
うん、
ああ、うん、そういうね、まあ、私としては相思相愛かなと思ってるんですけど、うんうん、向こうにしたら、うん、迷惑かなって思われてるかもしれない。
あとあれですよね先生、
はい、
海外進出に結構してて、
うん、
ほらアメリカヨーロッパ、うん、アジア圏とか、うん、南米の方も行ってたと思うんですけど、うん、英語はペラペラなんですか。
英語全然、もう今は全然ダメですね、
うん、
昔はね、うん、言ってることは分かる、
言ってることは分かる、
まあ、2年ぐらいいるとね、どこ行ってもね、うん、やっぱり言ってることは分かりますよ。
ああじゃあこのフランス行ったらフランス語もなんとなく聞
いて、なんかちょくちょく言ってると、
うん、
言ってることは分かりますよね。専門用語が多いから、うん、だけど発音するったらなかなかね、
なかなかね喋るのね、
うん、でも日本語だってそうだからな、日本語言ってることも分かんないところありますからね
先生日本語母国語ですよね。
いやだけどこう
じゃあいろいろ海外にも回ってて英語とか語学は問題はなかったって感じですか。
問題は結構ありましたよね。
あったんだけどやっぱり
余分なことを喋んないから騙されることもないよね
余分なこと、
うん、ほとんどあんまり喋らないから、
うんうんうんうん、
あとは独り言、
ま
あ、
独り言
うん、やっぱ全然喋らないとおかしくなるんだよね。
ああはいはいはい、
だから例えばカエルに向かっておい元気かみたいな感じでね、うん、
でもあの馬用語っていうのは、
うん、専門用語だからね。
専門用語は
そうそう
世界
大体わかります。
だから
そうそれとやっぱりね、うん、手間でわかるし、
あ
で馬のことはね、うん、専門用語で大丈夫だからね、
うん、
で大体わかりますよ、
うん、
例えば先生が見本見せてくれるからそれをやればいいんだから、
うんうんうん、
大体わかりますよ。
じゃあ言語とか問題あんまりなかった
ですか。あんまりないですね。あんまりなくはない、結構あったね。だけどやるしかないから
やるしかない、
うん、覚えるしかないから。
でも先生が海外行かれた頃とかってすごいドルでも
1ドル360円、
うわーその当時に行ったの、うん、なんで、うん、先生すごい資産家じゃないですか。
ないよ、大変だったよ。だから、
でそんな時期に行ったんだ、
うん、
それほど馬好き。
360円からもう少しや、あでもそんなもんかな、
うん、もうじゃあ大体今の3倍ぐらいの時期じゃないですか。
だよね、
うん、よく行きましたね。
うん、あの一生懸命貯めて、
うん、
まあもらったのもあるけど、
もらったんだ誰から。
いやあのやっぱこうおじいちゃんとかね、
おじいちゃんとかね、おじいさんとかね、うん、もう もう海外は行かれないんですか。
行かない、もう、
もう
やだ、
もうもうやだと。
あのね、うん、日本へ帰ってくるとホッとするんだよね。
あ、それわかりますね。
わかるでしょ。
わかる、それは、
うん、なんかね、ホッとするの、うん、ものすごい、うん、
それはね、
うん、だからどこの国行っててもやっぱり自分じゃリラックスしてるようでリラックスしてないんですよ。必ず緊張してる、
はいはいはい、そうね。
だからね、日本の空港着くとね、うん、なんかどっとこう疲れが出る。
帰ってきたなと、
うん、それいつもね実感する。うん、うん、やっぱり日本人だよなーってのがね、うん、すごくよくわかりますよ、うん、
あ、じゃあ日本
に帰ると、うん、そうだよね、うん、日本が一番合ってるね。やっぱりなんかやっぱ日本って生まれたとこだから、うん、やっぱこうホッとするよね、うん、日本はどこにいても。で、日本ってどこからどこまで行っても近いじゃないですか。
近い、
ね、
遠いから
遠いね、
遠い遠い。ニューヨークからもう LA とか
とんでもないもんね。
飛行機で6時間
とか、うん、とんでもない。
で、時差が国であります
ね、うん、
日本は一緒です
ね。日本なんか端から端まで行ったって時間変わんないよ。
うん、
ただやっぱこう国がそんだけ狭いから、
はいはい、
友達なんかと会うでしょ、はい、そうするとそれまで感じなかったんだけど、
はい、
みんなせっかちだよなって感じがするの。
え、日本人、
日本人、うん、なんかせっかちだよって。それですごくこう自分はそうだったんだよねと思って、
うん、
友達だから日本にいる頃はそれ感じなかったんだよね。
あの海外行って
み
て
行って戻ってくると
やっぱこ
うせっかちだよなって。なんかこう、ただしいい面は几帳面、
はいはいはいはい、
几帳面、
几帳面、
うん、海外なんてこう国なんか忘れちゃったけど、やっぱこう、うん、返事はするんだけど、うん、全然やってくる。
そうね、そう
あるもんね。
そう
返事だけでね、
返事だけで
全然やってくんないんだね。ほんと多いですよそういう国が。うん、
はいはい、
やるやるってやんないじゃん。
や
ん
ない、
うん、日本人はそれないから。
あ、
やるから
一応
ね。だからやっぱ日本人信用できるなって思っちゃうよね。うん、まあよその国も全部が全員がじゃないですよ。ちゃんと知れたらちゃんとしますよ、うん、だけどそうじゃない人が結構いたから、
うんうんうん、
僕の周りには
、うん、今どうですか、日本では乗馬とかはこう盛ん
な
んですか。
最近特に盛んじゃないですか。
最近は盛ん、
うん
うん、じゃあ
乗馬クラブがどんどん増えてきてるみたいだし、
でもなかなか手軽にまだできないですよね。
そうですね、乗馬はね、う
ん、でなんかほらやっぱり
馬がいないとダメだからね。
馬がないとあれだから簡単に乗りに行ったり
とか。そうだよね。
こちらの乗馬クラブに東京から来られてる方とか結構いるんです
よね。物好きはいるんだよね。
物好きはね。馬乗りは結構変わった人が多いって聞いて
る。よく来るよね。で、それ買っちゃう。わかった。泣く泣く。
読んでる読んでる。うんうん、あ、じゃあ先生、はい、将来の夢とか野望とかはあります？
夢って夢じゃないんだけどね、うんうん、やっぱこう少しでもこう腕を上げてからお迎えが来てほしいよね、
うん、先生も腕すごいじゃないですか。
いやすごくないよ。馬術っていうのはね、うん、これでいいことってはないから。
あ、うん、常に、ね、
まだ上がもうどんどんどんどん上があるから、
うんうんうんうん、
だからいかに変な話が時間をかければ、うん、ある程度個体満足なんまだってあれトレーニングすれば、うん、それなりの技はどのまでもできんですよ。だけど、
う
ん、そのそれなりの技も、うん、時間をかけないで、うん、無理なくできるような、うん、勉強をしたいっていうのが僕の理想なんですよ。
じゃあもう一生こう勉強というか一生
そうだね、もうまあ一生っていうかね、何しろお迎えが来るまではそれを続けたい。今のレベルじゃやっぱり死にたくないっていうのはね、やっぱりそれが夢かな。だから一日乗れないと寂しいやね。
あ、もう毎日
365日、ね、365日僕は。だから雨が降って少しの雨じゃ乗っちゃうけど、
うんうんうん、
たくさん降るとやっぱ馬をかわすだから乗らないですけど、
うんうんうん、
ちょっと自分もかわいそうかな。だから乗らないけど
自分もかわいそうかな、
うん だけどそれ以外は365日必ず乗るつもりでいますよ。
先生、あのすっごい筋肉でしたけど、腕、とか背筋とか、あれは別にジムで鍛えたとかなくて、
ね、やっぱこう
本当に毎日馬に乗ってると、
いや馬だけじゃなくて作業も結構あるから、
馬の作業、馬の世話とか、
そうの、いろんな掃除だとかあるんですよ、
うん、あ、それでもうあんな筋肉になっちゃいますね。そうな、盛りでしたよね。で
こうやっぱお客さんの足をここじゃないよ、ここやここ
だって、あ、すいません今日やってもらっちゃったな、
動かす時に動かない足もあんのよ、ある力づくで力づくで動かさなきゃいけないから、ああ、ね、筋肉もついちゃうんですよ。
もうすごい筋肉でしたけど、ね、盛りでしたけどね。
そうついちゃうの、結構ね硬い人いるんですよね、こうじゃなくてここなのここなのとかってね、
あ、
手でこう形を乗る姿勢を作ってやらなきゃいけないんですよ、うん、大変なんですよそれは。やっぱ初めて乗る人は体固まっちゃうから、
あ、はいはい、
僕の頭はいつも固まってるけどそうじゃないですからね、うん、
あ、
うん、じゃあそうなんですよ、
日々向上していきたいと、
どう、
あ、うん、先生、
はい、
先生素敵なファッションですけど、いつもハンチング帽にサスペンダーつけて、
そう、
これは
今年初めてね、ネクタイしなかった、
あ、今日ノーネクタイ、今まで、ね、まあ、でも金曜日ですから、
じゃあもうまだダーッとネクタイしなかったことないんですよ、もう朝起きるじゃん、ネクタイ、
わ、すごいじゃないですか、
馬の乗る時に失礼だと思ってね、
あ、馬に対して、馬をリスペクトして、うんうん、じゃあもうそれはずっとそのスタイルは、
やっぱりおじいちゃん厳しかったですからね、う
ん、あ、
もう小学校の時からちょっと、
小学校の時からハンチング帽をかぶって、
いや、ハンチングはかぶんなかったかな、ハンチングとヒゲは小学校の時はなかった、
それはね
ちょっとだと思います、
ヒゲ小学生ちょっと嫌だな、でも
ネクタイだけしてた、ネクタイと、ワイシャツ、
シャツ
昔だからボロボロのシャツだっただろうけど、杉だらけの、それでもネクタイはしましたよ、
はあ、うん、それはうまいの思いで、馬に失礼かなと、で
もじいちゃんが言うには、ね、僕はそういうに思ってなかったんですけどね、
あ、
じいちゃん厳しかったから、うん、はい、じゃあ最初のネクタイってばあちゃんが作ってくれたのあれ畳の端この柄だったのかな、
あれ畳のあの端の
あんなのにでばあちゃんが作ってくれたのかな、なんか塗ってそんなの記憶にはありますよ、でも俺分かんなかったからね、
うん、
恥ずかしかったけどしましたよ、
うん、で、あと馬 の競技とか大会とかあって、今ね、あのこの乗馬クラブ今たくさんのメダルとか賞状とかが、
たくさんでもないけど、
先生はもう競技は出ないんですか、
出ないです、
競技は、でも審査とかしないんですか、
いや しないです、
審査もしない、
審査は僕の教え子がやったらしい、みんな、
でもあの競技って結構全国で大会とか
ありますよね、
で、オリンピック種目でもあるんですよね、
そうですね、だから競技でもローカルの試合とか公認競技とかいろいろね、あるからね、やっぱ公認競技になると、でも、プロもアマチュアも一緒になってやりますからね、
なんかね、あの大会が、大会がもうアマチュアとプロと一緒になって、そうそう、年齢も
そう、年齢も関係なく、
男
女も関係ないですから、馬術だけは、そういう競技ってあんまりないですよね、
ない
男女は分かれてるもんね、
分かれてる、年齢も分かれてるし、
そう、
へ、
体重も分かれてないしね、
あ、分かれてないんですか、
分かれてないですよ、
でその競技もその人の別にあのオリンピック出場選手が必ずしも勝つわけでもないらしいですね、
そうですね、やっぱこう馬の力が、でもやっぱりオリンピック出る人はうまい人ばっかりだからね、
そうですよね、あと、たとえすごい高い10億円の馬だって
勝てない場合があるしね、オリンピックなんか行っちゃうとね、予選も通過できなかったりとかね、いろいろありますよね、
それは運なんですか、それとも何なんですか、
やっぱこういい馬に巡り合う、だから自分に合った馬、だからまあ要するにいい馬に巡り合えるかどうかですよね、そういうのはすごい大事ですよね、
へ、
いい馬に巡り合えればやっぱだから運だよね、ある種の運ですよね、 運が良ければいい馬に巡り会えて、人生と同じじゃないの、
人生と一緒、
ね、運でしょ、
運ね、パートナーに巡り合うのも運で、
そうそう、
先生もね、奥さんかなりいいパートナー見つけてしまいましたね、
ありがとうございます
, 笑ってますね、認めてきましたね、良かったですね先生、いや奥様いい、
でも皆さんそうでしょって、ね、みんなそうだよね、
人生と一緒ですね、なんか馬もなんか人間みたいですね、
喋ってると泣くんですよね、
泣いてる馬からね、呼んでますね、早く終わりにしろってね、いや馬もそろそろ
何やってんだよ、
何やってんだっていう感じなので、
まだ全部早いね、ご飯
そろそろね、あの最後にね、なんか一言ね、このラジオ聞いてる人に一言メッセージとかあれば、ないければいいんですけど、
まあね、最近世の中は暗いニュースが多いんで、やっぱり地球上の人間全部がね、幸せになれるように仲良く
争うこと
で、そうそう、それが一番ですね、平和が一番、平和になってほしいし、なしは争いごとは良くないと思いますよ、それだけはやっぱこうみんなに伝えたいかな、
あーそっか、でそうですね、最後に宣伝ということで、乗馬クラブアリさんね、ぜひぜひしっかり宣伝してくださいよ、なんかホームページがちょっと止まっちゃってますよ、
そうなんですよ、僕の心臓が止まりそうだったから僕の心臓が止まった時に止まっちゃってんじゃないの、
こちらではレッスンも受けてるし、調教とか、ね、あと馬のお預かりもね、
やってます、
一応ブログの方にホームページを載せてるので、全くね、馬に乗ってない方も、私もそうだったんですけれども、本当に素晴らしいです、
なので
、ね、
いやあなたの素質が相当なんですよ、
まだまだ
素質があんなにうまくは乗れないですよ、
なんかちょっと興味がある方はぜひぜひこちら乗馬クラブアリサの方に連絡を取ってもらって、なかなか連絡がねつかなかったりするんですけどねどういうわけか予約がもしかしたら取りづらいかもしれないですが、直接行って交渉もいいかもしれないですね、ということでね、そろそろね、お馬さんたちも早く終わりにしろと泣いていたのでね、今日の放送はこの辺で、終わりにしたいと思いますけど、先生何か言い残したことあります？
いや特にはないですね、
もう全部言いましたからね、で、奥さんも近くさんも、どうですね、ね、
カエルが帰ってきたから
ゲロちゃん、
ゲロコ、
ゲロコの心配もあるので、ね、そろそろね終わりにしていかないといけないと思うので、本日は群馬県の乗馬クラブアリサのオーナーで馬の調教師である中山浩介さんと近子さんに、ゲストにお越しいただきました。来週もねまたジャパンスペシャル続きますので、皆様次回も、楽しみにお聞きくださいね。では今週はこの辺で See you next week! Bye bye!